死んだ弟を母がおんぶして、僕は片手にやかん、そして片手にひりゆきの身の回りのものを入れた小さな袋式を包みを持って家に帰りました。白い乾いた一本道を三人で山の村に向かって歩き続けました。バスがありましたが、母は弟が死んでいるので、他の人に遠慮をしたのでしょう。山林の道を歩きました。空は高く高く、青く澄んでいました。ブーブーという B-29 の独特のエンジンの音がして、青空にキラキラと機体が美しく輝いています。道にも畑にも人影はありませんでした。歩いているのは三人だけです。母が時々ひりゆきの顔に飛んでくる灰を手で払いながら言いました。ひりゆきは幸せだった。母と兄とお医者さん、看護婦さんに見取られて死んだのだから、空襲の爆撃で死ねばみんなバラバラで死ぬからもっとかわいそうだった。家では祖母と妹が泣いて待っていました。部屋を貸してくださっていた農家のおじさんが杉田を削って小さな小さな缶を作ってくださいました。弟はその小さな小さな缶に母と僕の手で寝かされました。小さな弟でしたが、缶が小さすぎて入りませんでした。母が大きくなっていたんだね、とひりゆきの膝を曲げて缶に入れました。その時、母は初めて泣きました。父は戦争に行ってすぐ生まれたひりゆきの顔をとうとう見ないままでした。弟が死んで9日後の8月6日に広島に原子爆弾が落とされました。その3日後に長崎に。そして6日経った1945年8月15日に戦争は終わりました。僕はひもじかったことと、弟の死は一生忘れません。